M 子さんは真面目に僕の顔を見ました。 S 君も。僕の返事は M 子さんには気乗りのしないように聞こえたのでしょう。僕は実は M 子さんというよりも M 子さんという少女の心理に興味を持っていたのですが、 M 子さんは幾分か拗ねたようにこう言って手すりを離れました。じゃあまた後ほど。 M 子さんが帰っていった後、僕はまだ気枕をしながら大久保武蔵あぶみを読み続けました。が活字を追う間に時々あの毛虫のことを思い出しました。僕の散歩に出かけるのはいつも大抵は夕飯前です。こういう時には M 子さん親子をはじめ K 君や S 君も一緒に出るのです。そのまた散歩する場所もこの村の前後三丁の松林より他にもありません。これは毛虫の落ちるのを見た時よりもあるいは前の出来事でしょう。僕らはやはりはしゃぎながら松林の中を歩いていました。僕らは最も M 子さんのお母さんだけは例外です。この奥さんは年寄りは少なくとも遠ぐらい老けて見えるのでしょう。僕は M 子さんの一家のことは何も知らないものの一人です。しかしいつか読んだ新聞記事によれば、この奥さんは M 子さんや M 子さんの兄さんを産んだ人ではないはずです。 M 子さんの兄さんはどこかの入学試験に落第したためにお父さんのピストルで自殺しました。僕の記憶を信ずるとすれば、新聞は皆兄さんが自殺したのも抑えに来た奥さんに責任があるように書いていました。この奥さんの年を取っているのもあるいはそんなためではないでしょうか。僕はまだ50を越していないのに髪の白い奥さんを見るためにどうもそんなことを考えやすいのです。しかし僕ら4人だけはとにかく喋り続けに喋っていました。すると M 子さんは何を見たのか、あらいやと言って K 君の腕を押さえました。何です？僕は蛇でも出たのかと思った。